先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社エアウィーヴ代表取締役会長兼社長高岡元邦さんにお聞きします。寝心地や感触だけに満足することなく、本物の快眠を追い求めたマットレスパッドエアウィーヴ、製品を提供するのではなく快適な眠りを提供したい、その思いから生まれた新次元のマットレスパッドは、まるで空気の上で眠っているようという寝心地を実現、最高の睡眠環境をサイエンスに基づき実現したい、その背景には素材を吟味しディテールを突き詰めるなど一流のテクノロジーがありました。フィギュアスケートの浅田真央さんをはじめ多くの方々に支持されているエアウィーヴ、その開発と成長の裏側に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社エアウィーヴ代表取締役会長兼社長高岡元邦様にお越しいただきました。高岡会長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうエアウィーヴと言いますとほとんどの方が聞いたことある寝具でしょっていうふうにお分かりになる、しかしここまで多くの時間とたくさんの苦労があったんじゃないですか。
そうですね、まあ、我々2007年にこのエアウィーヴという商品販売しだしたんですが、最初の 3,4 年全く売れない時期があってですね、今みたいに知られるようになったら本当ここ 3,4 年だろうと思うんですけど、
そうですか、はい。まあ、当然あのフィギュアスケートの浅田真央さんでもおなじみということになりましたが、マットレスパッド、ベッド用敷布団、ウェルネスモデル、枕など、いろいろこうタイプがあるみたいですね。
実際今はですね、ベッドマットレスが売上の約4割ほど占めてますんで、まあ、薄いパッドから敷布団も作って今ベッドマットレスまで作る、まあ、総合寝具メーカーにさせていただいております。
そうですか、はい。さあそんな中今日はぜひですね、このエアウィーヴというものが果たしてどういうアイデアでどういう道をたどって今に至るのか、こういったあたりをですねぜひ聞かせてください、
はい。この会社もともとはですね、おじから釣り糸の、いわゆる装置を作る会社を引き継いで、その会社の技術を使ってで寝具を作ろうと決めたのが2006年、でそこからマットレスパッドという薄いですね、ベッドの上に敷いたりするパッドを作り始めたのが2007年なんですけど、いわゆるウレタン系の低反発の寝具で寝るとすごい肩が凝った部分がありまして、40過ぎでたまたまこの素材の会社を引き取った時にこれでベッドを作れば非常にいいんじゃないかなということで寝具製造を始めたっていうわけですね、
は
い。
でも高岡会長、釣り糸からベッドの素材って、なかなかラジオ今聞いてる方も結びつかないんですが、何がどうなってそうなったんでしょう。
実はその釣り糸のまあ素材が絡まった状態でですと、それが反発力を持ちますんで、でその反発力を使ったらこれで寝具ができるだろうと、いけそうだなと思って寝具製造を始めたんですが、ただ2007年に作り始めてすぐたくさん売れるだろうと思ってたら全然売れないのが 3,4 年続きましたんで、随分目算違いだったなと今でも思います、
なるほど、
はい。だからまあ一言で言うと寝具に対する皆さん知識ってなくて、どうやって買うかっていうと引っ越しをしたりですね、結婚したり人生の転機の時に売り場にあるものを買うんです、なおかつ買ったものしか体験できませんから、他の寝具との比較ができません、したがって自分の買ったものがいいか悪いかは永遠に分かんないです、売り場が取れない、知名度がないんで売れないのが当たり前だってことが、参入してから分かりましたね。
なるほどね、
はい。でただ我々売り場がないです、でそのない中で皆さんに買ってもらうっていうのは、ブランドを作ってお客さんから来てもらうようなマーケティングに変えるしかないわけですね、で従来の寝具は売り場に来た人に推し進めるプッシュマーケティングっていう方法を取るんですけど、弊社の場合はそうじゃなくて、お客さんから我々の商品を欲しいと言ってもらうように声が上がるようなプル型マーケティングっていうのに切り替えたわけですね、そのためにはとにかく超一流の実績を作るしかないわけです、ですから例えば超一流の旅館さんが使うとか、 超一流のところでの実績を作って、それでやっぱりブランドイメージを作ってってお客さんにその情報をお渡して、お客さんから来てもらう、こういうマーケティングをやったわけですね。
でも会長、今お話聞いていてよくわかるんですが、それがね半年1年で成功するとも思えないんです。地道な作業じゃないかなと思うんですが、
はい、ですから4年ぐらいはかかりましたね。それがですから一番最初は2008年の北京オリンピックの時に北島康介さんが使って彼らのメダルを取るのに役に立ったんですけど、話題にならなかった、はい、で結局情報が伝わらない限り皆さん買っていただけないんで、それが今度売れるぞと思うんですけど、まだその情報が伝わってないんでまたダメだって、そういうのの繰り返しがずっと4年ぐらい続いてるわけです。
はいはい、はい、そうなんですね、はい、まあ、そういった意味ではトップアスリートも愛用という品に変わりましたが、はい、東京オリンピックパラリンピックでも、うん、このエアウィーブは大きな役割を果たされるみたいですね。
はい、はい、ありがとうございます。選手村って1万8000床のベッドがあるんですけど、はい、弊社がその1万8000床のベッドを全て供給しまして、うん、今回はオリンピックの歴史上初めて、うん、マットレスを構造的に3つに分割して、肩腰足の部分が、うん、でその部分の硬さを変えて、ほうほう、選手の体型に合わせて寝返りがしやすいようにマットレスをカスタマイズするっていう活動、ほうで特に例えば水泳の選手なんかですと肩が非常に広いんですね、はい、うん、はい、そうすると寝返ったりすると肩があまりにも広くて邪魔になってしまう、はい、そうすると肩の部分だけ柔らかくすることによって寝返りがしやすいので、安眠した状態で寝れて肩の突っ張りが起きた時ない、あるいは柔道の選手みたいに腰が沈む方は通常の寝具だと沈んでしまいますんで、朝起きた時に沈んだ腰が重たく感じる、うん、それを我々の今回の寝具ですと腰の部分を硬くすることによって沈みを抑えまして、いわゆる背骨のラインをまっすぐな状態にして寝返ることができると、朝起きた時によりリフレッシュしてる、まあ、それによって僕らとしては記録の方にプラスの影響が出るんじゃないかと、まあ、そんなふうに思ってるわけですね。
そしてもう一つ、まあ、令和3年に今なりますが、はい、もう一つエアウィーヴが今挑戦として始めていることが、
はい、
我々人間にとって睡眠というのは、
はい、
よく寝たって言っても、
はい、
いつもより1時間多く寝た、はい、2時間多く寝たっていう時間での物差しです、
はいはい、そうですね、
ここを別の物差しで今測ろうとされてますよね、
はい、我々が今測ろうと思ってるのは2つのことを測ろうと思ってます、はいはい、1つは寝てる間っていうのは、はい、皆さんよく寝た、今日よく寝たよっていう時何を思ってよく寝たのかっていうのは時間です、はい、寝ることに関して言うと皆さんの体で言うと体重で体を全て測るのと一緒で、昨今は体脂肪計とか血圧計とか体の状態を測るのにいろんなさまざまなデバイスを使って自分の体の状態を測りますよね、はい、ところが昔は体重計しかなかったと、で眠りってまだいわゆる体重計のと一緒なんです。
なるほど。
で我々はそれをですねエアブのスリープアナリシスって言ってですね、スマホにアプリをちょっと入れまして、そのスマホの加速度センサーを使ってベッドの横に置くことによって眠りの質を測るっていうことをもう今から5年ぐらい前からやってます、はい、でもう一個は先ほど言ったオリンピックで使う技術なんですけど、選手の一人一人の体型を見るためにですね、皆さん方の写真を2枚撮って、はい、これはマットレスフィットという体型測定の仕組みなんです。これもすでにですねデパートさんとか GMS さんの店頭にも入れてるんですけど、写真を2枚撮って測ってお客様の身長と体重と写真データからマットレスをどの部分を硬くしたらいいのかを判定してお客様に提供する、うん、こういうそのいわゆる非対面での仕組みよっていうのは出てます。
そうですか、はい、なるほどね、体重計と一緒か、
はい、
でも今は、
はい、
体重が減ったら痩せたってなってますし、
はい、
増えたら太ったなんですが、
はい、
じゃあその増えたのは内臓脂肪が増えたんですか、皮下脂肪が増えたんですか、これ全部今分かりますよね、はい、睡眠もそのレベルに持っていこうと。
そうですね、結局ですね睡眠の今までの世界って、うん、寝具に対してどういう寝具がいい睡眠になるのかって皆さんあんまり考えがない
ですね、ないですね、
はい、ですから寝具が昔のブランドだけで買われてしまう、うん、そうではなくて体の構造を可視化することによって、うん、そこにさまざまないわゆる知見ですね、その一つがサプリだったりプロテインだったりビタミンだったり、そういうものが導入されて良くなっていくわけですね。睡眠も我々時間だけじゃなくて中の質を測って、うん、さらにそれをパーソナライズする、それによっ って朝起きた時に腰が辛くないとか肩が楽だとかそういうような寝具を作ることによってその皆さんの健康寿命を伸ばしていく、うん、その最初の取り組みが僕ら今年のオリンピックなんですね。
なるほど、
ね、はい、
うん、ですから皆さん将来ああよく寝たすっきりしたいつもより1時間寝た2時間寝た本当にすっきりしたかどうかを、はい、裏付けるものをエアウィーヴが提供してくれるかもしれない
とし出すはずということなんですね。
いうことですね。ザ・クオリティスリープ眠りの世界に品質をという企業理念が終わりですがどうでしょうか。会長自身の座右の銘がもしあったら最後にお聞かせください。
うん、ですね、我々実はこの座右の銘ってあんまないんで僕は。ほうほう。っていうのは、まあ、そのエアブっていう会社をこうやっていく中で、しょっちゅうこうなんていうんですか様々なのにチャレンジをしてるわけですね。例えばアメリカのオリンピックのスポンサーをした時もありますし、そうするとなんか一つの座右の銘だけで縛っちゃうとちょっとこういけないような気がするんですね、うん、ただあえて言うと僕は前を向くってことかなと、
はい
はいはい、で今非常にコロナで厳しい時代です、うん、我々からするとですねこう起こってる問題のコントロールってできないわけですねコロナに関して、うん、だから僕らがやれること企業人としてやれることっていうのは世の中にあるものを受け入れて、はい、それを消化して前を向いていく以外ないんで、うん、だから僕は常に思うのは常にやっぱり前を向いていくと、ね、うん、はい、いうのが自分のポリシーかなっていうふうに思ってます。
わかりました、はい、本当に今日は素敵なお話をありがとうございました、はい、今日はですね株式会社エアウィーヴ代表取締役会長兼社長高岡元邦さんにお話を伺いました。高岡会長、前を向くためにも、
はい、
いい眠りを。
そうですね、
はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。